第2章、変わった世界、変わってしまった世界。本作は物語冒頭から、作品を象徴する店であったファンタチック本屋神山が、物理的な意味で大炎上する。他にも、無名権虚無をつかむ幼い手、悲鳴を上げる子供、全体的に不穏な雰囲気を醸し出している。そこから8年後の剣士たちや、その関係者が誰かの主観で映し出されていく。試験に合格して小学校教師になった狼。メキドより子供たちの方が強敵だと語る笑顔と言葉が、剣士を辞めてからの生活がいかに平穏だったかを伝えている。髪型が大きく変化した上白麗華に、髭が生えて威厳の出た兄の亮が。二人は剣士であることに変化はないが、外見で8年の月日を語っている。その変化に驚きや楽しさがありつつも、同時に冒頭シーンの不穏さや誰なのかわからない視点、そして急に止まる会話等で不安を煽る。この入り方によって、本作には常にこの8年後の世界は、どこか問題が潜んでいるのではないか。という感情が、視聴者のうちにあり続ける。この不穏さに対して、トーマたちの生活自体は穏やかだ。移転した神山は、以前より客足は落ちながらも営業できている。作家としての執筆活動も続いており、支えてくれる友人や、相変わらずコースにわたって関係のあるメイ、何より守るべき子供までできていた。あまりに当たり前にいるメイと子供の組み合わせは、変に噛み合いすぎて、リンタロウじゃなくてトーマとくっついたのかと、ちょっとばかり脳が混乱した。このようにトーマは、剣士ではなく作家、そして親としての毎日を過ごしている。本編のラストだと、神山で働いていたケントは、翻訳家としてすでに独立しており、結婚まで秒読みのフィアンセ、立花ユイナがいた。彼もまた、戦いの道から離れて、充実した日常の生活を送っている。メイン3人の中では、リンタロウだけがかつてと変わらず、ソードオブロゴスで剣士としての使命を全うしている。何かしら事件を追っているが、それは、世界の凄さとしては、日常の一部だろう。しかし、剣士としての戦いは、彼らの人生に、業として確かに刻まれている。トーマの子供であるリクは、トーマの戦いに巻き込まれて、本当の父親を失った。自身も、心に深い傷を負い、8年間、ずっとまともに言葉が喋れない。それだけでなく、炎と剣が重いトラウマになって、PTSD 的な症状が出る。つまり、セイバーとしての戦いが、リクにとっては、トラウマの根源なのだ。トーマは、自分の意志で作家に戻って、剣士を辞めた。しかし、リクが絡むと、剣士になれなくなったとも言えるだろう。ケントの恋人であるユイナも、かつての戦いに巻き込まれて、彼氏を失っており、ケントとの結婚を控えながらも、それを未だに引きずっている。要するに死別した元彼を吹っ切れていない状態だ。ソードオブロゴスで活動を続けている、リンタロウもまた例外ではない。恋人であるメイとの関係は、発展するどころか、逆に冷え込んでしまっていた。本作のエンディング前シーンからも察するに、価値観や生活環境が噛み合わないのだ。メイとトーマは8年前と変わらない良好な関係が続いており、編集者として高い評価を得ている。かつてはいまいち仕事に使命感がなく、トーマの戦いにひっついていたが、トーマが作家業メインに戻ってからはそう簡単にはいかなかっただろう。メイが編集者として仕事に専念すればするほど、リンタロウとメイの生活はずれていく。かつては押しかけるようにメイがソードオブロゴスに関わっていたが、それがなくなってしまうと二人は住む世界があまりに違う。そしてリンタロウの天然さと、我の強いメイの性格も災いしたのだろう。ただし、二人の関係については、ある程度他の見方もできるので、その点は口実する。メイン三人は、いずれも共通して、平穏な安らぎを求めれば求めるほど、日常と乖離する剣士としての日々が、そこに影を落とす。こういう変化を、元ヒーローの生活ではなく、一般人としての視点で描く。元ヒーローだから、こういう生活になってますよ。困ったものですね、だったら、ヒーローは引退してもヒーローなのだと、前向きに捉えることもできるだろう。しかし、今はヒーローを辞めて、こんなに穏やかな日常を送っています。けれど、かつての戦いの爪痕は、今も、こうして、時々顔を覗かせるのですと、決して消せない業として刻まれている。だから、本人たちにとっては、自然と流れる中で変わっていった日常であっても、視聴者の視点だと、どこか変わってしまった日常のように捉えてしまう。登場人物と視聴者の意識差を利用した、巧みな演出だ。